瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。さて、皆さんは危険物安全週間をご存知ですか？今日はその危険物安全週間について消防本部日向さんに伺います。日向さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、まずはじめに危険物というのはどういったものなんでしょうか？
はい、危険物とは私たちの身近なものでいうとガソリンや灯油はもちろんですが、マニキュア、アロマオイルも火災発生拡大の危険性が大きく消防法上の危険物に該当するものです。
危険物というとなかなか身近にはないようなイメージだったんですが、私たちがよく使うものの中にも実は危険物ってあるんですね。
はい、
では危険物安全週間はどのようなものですか？
はい、毎年6月第2週の1週間全国一斉に危険物安全週間が実施されます。危険物の保安に対する意識の向上や啓発を推進することで各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的としております。というと堅苦しく聞こえてしまうんですけれども、要するに危険物を安全に取り扱いしっかりと管理するという意識を事業所や市民の方々に持ってもらうことを目的としています。令和6年度の推進標語は次世代へつなごう無事故と青い星で、モデルは宇宙飛行士で東京大学特任教授の野口聡一さんとなっております。
なるほど、危険物安全週間、確かに固い表現で言われるとあんまり関係ないのかな思ってしまいますが、皆さんに危険物はしっかり安全に取り扱わなければいけないぞという意識を持ってもらう重点機関ということですね。
はい、
そして野口聡一さんがモデルとなっておりますが、
はい、
青い星が青い地球と書いて星と読む、
はい、
かっこいい。さあ、そんなですね、今年なんですけれども期間は、
はい、今年は6月2日日曜日から8日土曜日までの1週間です。
はい、この期間中どんなことをするんですか？
はい、危険物等の関係事業所に対しては危険物を安全に管理し保管する体制の確立や定期点検の実施推進を図ります。また市民に対しては身近な危険物を安全に管理していただくよう知識の啓発普及を図るためにポスターやリーフレットを配布したり、広報瀬戸やこういったラジオ等の広報媒体を通して関連情報をお知らせします。
はい、ということでね、皆さんまずは危険物安全週間よくよく覚えていただきたいんですが、危険物というと先ほどガソリンというワードも出てきました。およそ5年前でしたっけ、
はい、
京都ではガソリンを使った痛ましい火災がありましたよね。
そうですね、令和元年7月18日に京都府京都市で起きたアニメーションスタジオ火災を受け、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に免許証の掲示などの本人確認、使用目的の確認、ガソリンスタンド側は販売記録の作成の3点が令和2年2月1日から義務付けられています。しかしこの火災の後にも大阪の雑居ビルでガソリンを用いた放火殺人事件が発生してしまいました。こういった火災を少しでも減らすためにもガソリンスタンドなどの販売店の皆様にはご理解とご協力をお願いしたいと思います。
はい、改めてガソリン販売店の皆様ご協力よろしくお願いします。そして購入する際にもしっかりルール皆さん守っていきましょう。そして市民の方々に向けた危険物に関するお話もう少し聞かせてください。
はい、私たちの身近にも危険物はたくさんあるんです。本市では家庭等における危険物による事故を防止することも目的としています。例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも危険物ではないですが引火しやすいガスが使用されているものもあります。それに除菌で使用するアルコール等も危険物に含まれる場合があります。
すごく身近なものばかりですよね。これも危険物と言われるとなんだか怖いようにも感じるんですが、実際どうなんでしょう？
はい、確かに危険物は危険なものですが、私たちの生活のいろいろな場面で使用されていて 非常に便利なものです。だからこそ正しい取り扱いをしていただくことが重要だと考えております。
はい、正しい取り扱い非常に大切ですね。瀬戸市では何か危険物が原因の火災は発生しているんでしょうか。
はい、過去にバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れてそこに火のついた段ボールを投げ込んだため気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
これ直接危険物に触れていなくても火傷をしてしまったということですか。
そうなんです。危険物にはガソリンやエタノールなど引火性液体と呼ばれるものがあり多くが常温でも気化してしまいます。たとえ危険物から離れていたとしても静電気等の火種があればすぐに引火して大きな炎になってしまいます。
あ、ガソリンスタンドに静電気除去パッドありますけどこれ気化したガソリンに引火しないようにするためなんですね。あの他にも身近な危険物ってありますか。
はい、例えばヘアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身は危険物ではないのですが LP ガスを主成分としていますので非常に危険です。火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けていて漏れ出したガスに引火して火傷をしたという事例がありました。
身近なスプレー缶も非常に危険だということを思い知らされます。そうしたものを使用するときどんなことに注意すればいいですか。
はい、身近なヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬も LP ガスが使用されているため火の近くでは絶対に使用しないでください。またスプレー缶を廃棄する場合は必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切ってお住まいの自治体で指定された方法で処分してください。
はい、缶などは必ず中身を出し切ってから捨てるようにしましょう。他にも注意することはありますか。
はい、あまり認知されていないですが天かすが自然発火し火災が発生することがあるんです。
え、火を近づけたりしていなくても油が自然発火するんですか。
そうなんです。これは天かすに残っている油分が空気中の酸素を吸収することに伴って熱が発生しその熱が蓄積されることにより発火するというものです。
天かす自然に発火してしまう可能性があるのは驚きです。どうすればこうした火災防ぐことができるでしょうか。
はい、皆さん天かすを捨てるときは熱を発散させてから十分に水をかけて冷ましてから捨ててくださいね。あとは大量の揚げかすなどを一箇所に集めないようにしてください。
はい、正しい処分方法で処分をすれば火災の心配もなくなりますよね。危険物安全週間、危険物を取り扱う業者の皆さんだけでなく私たちにとっても様々なことを見直すいい機会になるということがよくわかりました。最後に何かありましたらお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響でアルコールを使った消毒というものが広く普及し日常でもよく目にすることになりました。この消毒用の高濃度アルコール、アルコール濃度が 60% 以上の製品は消防法で定める危険物にあたります。容器に第4類アルコール類と書かれていたら危険物です。消毒用アルコールは蒸発しやすく蒸気は引火する恐れがあるためコンロや喫煙などの火器の近くで使うのは大変危険です。火器のない場所で使ってください。また詰め替えをするときは蒸気が滞留する可能性があるため換気ができる場所で行ってください。それともう一つ、密を避けてキャンプを楽しむ人が増えており、バーベキューをする方が増えていますよね。
確かにアウトドア結構いろんな場所で楽しんでる方見かけますね。
はい、キャンプやバーベキューで欠かせないものとして着火剤があります。ゼリー状の着火剤はメチルアルコールが主成分のものが多く引火しやすいので着火剤の蓋を開けたまま放置せず使いかけの着火剤は火器の近くに置かないようにしましょう。明るい屋外では炎が見えにくくまだ燃えていないと勘違いしがちです。燃えているところに着火剤を突き刺すと炎が大きくなったり飛び散ったりして衣服に燃え移る可能性がありますので絶対に継ぎ足さないようにしてください。それと万が一のために水を汲んだバケツなどを必ず用意しましょう。
今日は危険物安全週間について消防本部日向さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。